皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が6月の27日ということでございまして、第426回のポッドキャストをまた張り切ってお送りしたいと思っております。ただその前にお詫びがございましてですね、実はこのポッドキャスト毎週火曜日か水曜日の配信で、ずっとやってきたわけですが、先週ですね、不覚にもご連絡なしにお休みをしてしまいました。まあ、言い訳をしますとですね、実はアメリカから帰ってきたばかりなんですが、アメリカのセミナーをした後にですね、多分無理をして喋ったからなのか、声を失ってしまいましてですね、全く声が出なかったんですね。ですからちょっとね、無理をしたくてもできなかったということでございまして、無言のお休みということになってしまいました。もうちょっとその分ではないですけれども、もしね、まだかなと思ってくださった方がいらっしゃれば、とっても申し訳ないなと思っておりますので、今お詫びをさせて、ください、その分ではないですけれども、今週からまた張り切ってアメリカの渡航ので得たヒントなんかも含めて、お話をしたいと思っておりますので、ぜひお付き合いください。じゃあ改めまして、今日のね426回でございますが、いつものごとくメインのトピック、そして今週からはアメリカから帰ってきましたんで、アメリカの渡航記と題しましてですね、ただの旅行の日記ではなくて、向こうで気づいたこと、得たこと、ビジネスのことも含めてですね、お話を何週間に分けてできればなと思っております。で、最後は僕の近況をちょろっとしたいというところですね。じゃあ早速始めていきたいんですが、まずは今日のトピックからですね。今日はトピックをですね、タイトルをこうしました。自分がいなくても回る仕組みを作って、自由になろうというタイトルにしてみたんですね。で、なんで、こんな話をしているかと言いますとですね、もちろん皆さん起業する目的が世の中に名を残したいということよりもですね、もっと等身大で家族なりパートナーなり自分なり親でもいいんですけども、を金銭的に守りながらですね、自由に、まあ、住む場所とか仕事なんかも選びながら生きていきたいと、自分で自分の人生を作っていきたいという気持ちがあるから起業なさってるんだろうなというふうに思うんですけれども、まあ、そんな時に必ず自分がいなくても回る仕組みというのは必要なわけですよね。その証拠にですね、僕もまだその真っ盛りなんですが、僕はね、年間最大100日ぐらい海外に渡航していることがあるんですよ。もちろんハワイに一月ほど滞在することがありますから、それを含めるとということになるんですけども、だから日本にいなくてもできる仕事だからということもあるし、まあ、わざとそうしたんですけども、でさらには信頼できるチームのみんなもいますからね、その方々にいろんなことをお任せしているというところだから、これができているということもあるんですよ。だからまあできてるっちゃできてるのかもしれないけれども、でもね、今回さっき喉が痛くなったという話をしましたけど、喉で声が出ないということは僕にとっては戦闘力がゼロになってるというか、もともと声をなりわいにしてきているところがあるので、声って別に歌ってるわけじゃないですが、話すということが僕の武器なので、なかなかですね、辛いわけですよ。コンサルティングをセミナーが終わった後にしたわけではないですけれども、予定があったわけじゃないですが、やはりポッドキャストを実際一回休んでいますしね、まずいということで、100日間いろいろ自由にできるのかもしれないけれども、やはりこういうことがあると、もっともっと仕組み化しなければいけないなというふうにね、思うわけですよ。で、同じようにですね、今回アメリカに同行してくれたアパレルの社長さんがいるんですね。とても仲いい仲間ですが、セミナーにももちろん登壇してくれました。で、彼と喋ってる時にもね、アメリカでこういう話になったんですが、当然ご本人も仕組み化はある程度してますので、何日間はとか何十日間は外にいても大丈夫なんですよ。なんですね。なんだけど、店舗も持ってますから。だけどやっぱり喋ってる時にトラブルの電話とかがかかってくるわけですよ。で、いろいろ的確に指示をして、それはそれで終わるんだけども、ふとその時に言ったのがね、いやー、こうやってね、外にいる時、海外にいる時ぐらいはね、ビジネスとして何の問題もないように進んでほしいんだと。なので、まあ、スタッフのなんとか ちゃんはもうちょっとこうなんていうかな、成長してくれないかなとかね、今でも十分助かってるんだけどもう少し、やってもらうためにはどうすればいいのかなって話をボソッと言ってたわけですよね。すごいけど仕組み化もある程度できてるんですよ。なんだけどもっと仕組み化しなければというふうに思い至るわけですね。で同じくまたこれは今日の今日ですけども、アメリカで留学エージェントをしているクライアントさんと定期的なコンサルのねミーティングを今日もしてたんですけど、この時ね似たような話になったんですよ。今回はもうちょっと広い範囲ですけども、まあ年も取ってきたと、もちろん若い方なんですよまだね、だけど年も取ってきたし、まあ時間も確保したいということで、そのためには今の事業をスタッフの〇〇さんにもうちょっとやってもらいたいと思っているというふうに、まあこの人も僕は知ってますからね、いう話になったわけですね。で何から始めればいいかしらって議論になったわけです。だから前置きは長いんですけど、仕組み化をして自由になるというのはきっとどういうビジネスでも必要になるということだし、50日自由になれば100日、100日自由になれば200日というふうに結局思うものだから、ここを永久に追いかけるという話にやっぱりなる、お金を得たままねという話に我々はなっていくわけですよ。だからこの話をね今日はしてみたいと思いました。だからもう今仕組み化している途中の人とか、これからしなければなと思っている人、もしくはそうそう俺もそうなりたくて起業の準備をしているんだよって人でもいいんですが、まあちょっとでもね僕も結構失敗をしたので、この辺のね話がこれだけは押さえておいた方がいいんじゃないかなというふうに、僕なりに整理してちょっと今日は話をしたいなと思っております。もちろん仕組み化っていうのをね、どういうふうに外注さん最初やってばいいんでしょうかとか、どういう仕事から頼めばいいんだろうかというレンジまでは今日は話しませんけれども、まずはとても抑えておいた方がいいという話をしたいんですね。まあ、特に人を使い始めた人ってこれはピンとくるんだと思うんですが、いくつかあってですね、一つはさっきの僕らそれぞれの悩みに通じるんだけど、10のうちの1という業務をなくすというふうに注目しない方がいいということなんですね。これは起こしてしまう間違いの一つなんですが、例えばね留学エージェントの仕事をしている人がいたとします。でこれはもうほぼ実話に近い人が多いと思うんだけども、頼むときは大体ね留学の斡旋業だから、入学手続きとかそのホームステイ先の選定だったり学校との調整だったり、入国までにこういう準備してねっていうお客様とのやり取りだったりを外注することから始める場合が多いと思うんですよ。まあ CS 業務ですね。で、まあさらには日本の面談とかもしてもらったり、これはだからアメリカ留学の人がアフリカの人を使ったりとか、イギリス留学をしている人がシンガポールに住んでる人を使うことだってできる、日本の人だっていいと思うんだけれども、ということをやっていくわけですね。でやっていくんだけども、そのうち、どういうことを思うかというとですね、おそらくですが頼んでるうちにですね、今度はなんかやっぱり留学業務をしている限りクレームというものからは避けて通れないので、お客さんの中にはちょっと過度な要求をなさったりとか、わーって怒ってる人が出たりするわけですよ。もちろん本当のトラブルの時もあるんだけれども、こういうものを対応するという作業はどうしてもイレギュラーじゃないですか。だからもともと留学手続きとかお客様対応とかは10の業務をお願いしているとうちの9のうちの作業なんですよね。なんだけどそのクレームを言われたりとかってことになると、トラブルというのは10のうちの1つの作業、10分の1のイレギュラーなものになるわけですよ。なんだけど大抵こういう時我々の代表が思うのは何かというとね、いやもっとスタッフが育ってくれなければこの1がなくならないじゃないかと、いつまでたっても私がやらなくちゃいけないじゃないかというふうに悩みイライラしたりとかっていうふうにするわけですよ。特にこういうのが自分が忙しい時に起こったりとか、バカンスに行ってる時に起こったりとかね、すると余計そう思うわけですよ。なんであの人はこれができないんだろうかと、なんであの人はこんなことが対応できないんだろうかというふうになっていくし、そうなると10分の9である、まあ、普通の業務をしているんだけれども、その方にフィードバックするときには10分の1のそのクレーム対応みたいなものが なぜあなたがうまくできないかを考えてみようという話になってしまったりするんですよね、フィードバックが。もうこれはほとんどもうおこごとに近い話になっていて、フィードバックと呼ばないというか、でなんでかというと、10分の9の業務ということをやることが大事なのであって、10分の1のイレギュラーなことをいくら研ぎ澄ましてもビジネス的には全く効率化しないんですよね。だって10分の9しか、10分の1しか起こらないことだから。なので10分の9の業務をもっともっと早く楽をしてやっていただくためにどうするかという話をした方がよほどいいという話になるんですね。しかもだから、しかもじゃないや、だから10人とか20人ぐらいのレンジの会社、例えば1人から20人ぐらいかな、1人から20人ぐらいの組織であればね、それが外注であろうがパートだろうがあれば、その1という業務が残ったやつはもうお前がやれよと、社長ですね、お前がやれよという話で片付く話というふうに、もう落としどころを見つけた方がいいということなんですよね。これは別に真面目に仕事しないと知らないよっていう謙虚論の話をしてるんではなくて、組織化ということを論理的に考えたときに、やはり10分の1を研ぎ澄ますよりも10分の9を完璧にという方がやっぱりいいというふうに、もう効率化できるわけですよ。だってね、ビジネスを大きくしたい、つまりもっと儲けたくて客の数を倍にしようと思ったときには、その10分の1あるものが2倍になるのかと思ったって所詮2でしょ。だったらいやお前やっとけよって話であって、それよりも2倍になった10分の9が20分の18を滞りなくできることの方がインパクトが大きくないですか。だって2人からの売り上げよりも18人からの売り上げの方が大きいですからね。というふうにやる方がやっぱ効率がいいということなので、究極的には10分の1で起こったことはその時でいいんじゃねっていう考え方がすごく重要だということでもね、こう不思議なもんで10分の1の話ばっかりする人が多いんですよね。僕もですけど。ということなんですね。で、まだあります。次に、今度もあるあるなんですけど、自分の能力というものでしか果たせなさそうなことをね、やらそうとしないってことなんですよ。つまり、ね、自分にしかできないことをやらそうと必死になるなってことなんですけど、さっきの例に行きましょう。留学エージェントであればね、もうまさにこれはマーケティングとかセールスの部分ですね。留学をしたいと思っている人とか検討している人を露出して問い合わせをしてもらうための仕掛け作り、これは広告だったりソーシャルだったりするんだけどもですね、あとメルマガを書いたりとか、あとマーケティングとかセールスとか、セールスの方は問い合わせをもらった方を確実に信頼してもらって制約まで至らせるというセールススキルというのは、やっぱりですね、代表者本人が普通のスタッフの方よりは100倍、まあもしくは10倍ぐらいは上手なはずなんですね。だから、でもね、仕組み化するとなるとここ任せるじゃないですか。そうすると、セールスという部分を、まあ全部の業務のうちの10のうちの1つだとするのであれば、これもね、やっぱり当然のごとく10倍自分がうまいんだから、その方に頼むと10分の1になるんですよね。だもう見た目は全然決まってないって感じになるわけですけれども、これもねやっぱり自分と同じようにしようというふうに躍起になってしまうんですよね。なんで決まらないんだとか言ったりとかして、でもこれは間違いだと思うんです。なぜかというと、仕組み化というのは誰でもできるという器を作る作業のことであって、特別大の大人が能力を飛躍的に伸ばすということを前提にする作業ではないからなんですよね。だから人の能力が自分の能力みたいに成長することを期待することが前提になっている設計はそもそも破綻するんですね、不可抗力が多すぎて。なのでやはりその場合は、あ、自分の会社はここの部分が自分しかできないから器として機能してないんだな、じゃあどうすればそうならないでも制約ができるようになるのかということを悩むべきであって、それが解決するまではお前がやっとけよという話に結局なると思うんですよ。そうしないと非効率なわけですね。で、これ言うとね、なんか冷たい人ですねということになるんですけども、僕は別にスタッフの方を機械みたいに扱えとか何も期待するなと言ってるわけではなくて、まあ暗にそう言ってるんですけど、ってことじゃなくてね、要求するなってことなんですよ。つまり10のうちのね 仕事をのうち9にちゃんとコミットして業務を滞りなくやってくれるだけでも十分効率化をしますし、時間は空くんです。で年間50日かぐらいはいけるようになりますよ。100日とかね、いろんなことがいけるようになったとして、その残りの1のエイラーができるようになる人っていうのは、おそらく時間の経過とともにその人がそうなることがあるし、さらにはこれは辛辣だけども、スタッフが入れ替わった時もしくは増えた時にそういう人が登場するんですよね。だから量か時間かの変化によって起こる出来事を期待してねというだけであって、要求するなというふうに考えておくとすごく分かりやすい。でそれができた時にはきっとより多くの時間が手に入ってるってことになるわけですよ。伝わります？だからまずはレギュラーを全うするべく組織化、つまり仕組み化をして、そこで空いた時間で100日なり自由にしてみてほしいんです。まあ、これは比喩ですよ。100日なり自由にしてほしいと。でその次にイレギュラーな位置をレギュラーにできる人が現れたり、もしくはその人がなったら、それに期待して大いに感謝をしつつですね、いろいろ報いつつ、さらに自分にしかできそうなことを、それはイコールマーケティングとかセールスに他ならないんだけれども、これをやってもらえるような人材になってくれれば、またそれに期待し感謝し報いつつでやるとですね、量と時間によってねなると、おそらくそれが200日とか300日の自由が手に入っていくというストーリーなんですよね。だから順番からして100分の1とか10分の1を全うしなければ、この人に引き継いだことにならないという借子定規のやり方をすると大会失敗するので、まずはイレギュラーではなくレギュラーなことを効率的にやる、そして組織をで、ユーザーを増やす、で、10分の2が10分の4になってもお前やっとけと。だけど時間的とか量的なところが変わると、そういう人が登場する、確率的に登場するので、その時に改めて、また業務が減っていって150日になったりとかっていうふうになるからくりなんですよね。やっぱり躍起になって自分しかできないことをできるようにしてみたりとか、10分の1のイレギュラーを上げつらってみたりとかいうことの前にやることがあるでしょうというふうに思う。つまり10分の1を消すことに乗れなければユーザーが倍にできないというと本末転倒なので、ユーザーが倍になった時には10分の4をお前やっとけよって話なんですね。そうすると10分の9をやるスタッフが4人に増えたりしますから、その時に4分の1の確率でそういう人が登場したりするわけですよね。っていう順番がいいんじゃないかなとつくづく思ったりもしますね。どうですか皆さん、この永遠のテーマ、僕はまだまだ果てしない旅に出ている途中でございますが、皆さんはどうです、今年間何日ぐらい自由に旅行ができますかというところをベンチマークにしてもらえるといいんじゃないかなと思っております。はい、じゃあ今日のトピックはそんなところなんですが、次のコーナーとして雑談の代わりにアメリカ渡航記をお話ししたいと思っております。アメリカの話をさっきしまして、ちょっと喉が僕まだ調子悪いので声が大きい声出せなくて恐縮なんだけども、とにかくね、何はともあれ今日は本番のセミナーの話をしたいと思うんですが、場所はね、ロサンゼルスのトーランスと日本語では言いますが、トーレンスといって、トヨタとかホンダとか富士通とかヨネックスとか日系企業が集中しているエリアですね。もともとトヨタがあったんだと思いますが、これ撤退するんで場所が変わるんでね、日本人がどんどん減っているということでしたけれども、だから日本人の街になって、日本人の街って失礼か、日本人街になってます。なんで三つ輪という、もうほぼ日本が実現しているスーパーもあるし、日本食屋さんもとても多いし、日本人もいっぱいいるような場所なんですよね。すごく出張者も多いからそうなってるんだけど、そういう場所でもちろんやりました、意図的にやったんだけど、で、すごくおかげさまで大盛況でしたね。実際50人のキャパの会場で始めたものが、受付がすごく多かったので、できるだけいっぱい入っていただこうということで、ギリギリ80名ぐらいにしたので、もうねキッツキツでしたよ。で合計83名ぐらいの方がいらっしゃったんですけども、キツキツでしたね。でもう熱気ムンムンでやることができました。でもね、意外とタイの時は逆にものすごい大学の講堂みたいなところでやった時に80名70名かだったんだけど、 今回80名でもっとちっちゃい花屋だったのでどうかな皆さんと思ったんだけど、すごいねなんかね臨場感があってですね、僕との距離もやっぱ近いのですごくね質問もたくさんいただけたし、距離的に近い形になったからみんなもこう自分のごととして聞いてくださった方が多かったんじゃないかなっていうふうに話しながら、すごく思いましたね。でだからお客様の質問もしていただけたので、時間も4時間の予定だったんだけど5時間近く話しましたし、終了した後も撤収してる間だったら質問してくださいって言ったらすごく長蛇ってほどじゃないか変ですね、列をなしてね聞いてくださったりとかして、待たした方はやっぱ1時間ぐらい待たしちゃってね個別に相談したりとかをしてたんだけど、とにかくね暑かったです。で、やっぱ相も変わらずどこの国でやっても同じだけど女性が7割ぐらいでしたね。で男性が3割ぐらいの感覚で、でね、何かで起業したいんだ、何をすればいいんだろうか、私に何ができるんだろうかとかって言ってる人が6割ぐらいでしたね。で、僕は事前にアンケートを取ったので、で、うまくネットを使ってビジネスを回したいんだとか、このテーマを解決したいんだっていう、具体的にもやってる方々が4割ぐらいでしょうかね。これ7、3ぐらいだったかもしれないけど、それぐらいの割合だったので、コンテンツもそういう割合でやっていきました。ちょっと今回僕ね、民主主義システムを採用したので、どんなふうにやったかはまたちょっとね、シェアしていきたいと思います。これは結構うまく機能したので、イベントのやり方としては、いい感じで僕も今回新しい気づきがあったんですが、まあそんなことで、まあ聞いてる方にリアルタイムに伝わるようにですね、いろいろ試行錯誤しながらやっていったセミナーでしたね。まあとにかくね、なんか、ノリがやっぱりいいので、話しててもとても心地よく話をさせていただけて、よかったなというふうに思いますね。で、これをきっかけにたくさんの方がいいことになればいいななんて思うんですけど、個別相談をね、普段僕は無料相談ってあんまりやってないんですけど、最近は。だけど僕に直接ご相談いただけるというふうに特典をつけたので、それもすごく申し込みが連日どんどんどんどんいただいてて、これも過去最高なんだろうなと思うんですよ。すごくありがたいなと思ってまして、これから順次お話をしていけるので、これはこれでね、また個別に話すと皆さんの背景があったりとか、ご本人気づいてないすごい強みだったり武器があったりとかするので、まあ、それも発見なんかできると面白いななんて思って、まあ、それはそれでこれからまた2回目の楽しみがあるなというところでございますね。まあ、そういうセミナーでした。で、今回は懇親会をオープンで、やらなかったので、夜はですね自分たちのクライアントさんですね、コンテンツラボメンバーさんっていうんですけど、クライアントさんとそのお友達とかパートナーの方々と、あとは僕が個別にお世話になってるからぜひ来てほしいなと思った方々なんかをねお呼びしてこじんまりやりました。まあ、それはそれでね、僕は声が潰れてたのでもうほぼ話せませんでしたけど、たくさんの方で久々にロスンゼルスで会えた方もいたし、あと誰かと誰かがつながる様も見れることができたので、これはこれでね、またたまらなく良い回になったななんて思って、とにかく本番は大満足でスタートできたという感じでしたね。まあ、この場を借りて聞いてくださっている方でね、ポッドキャストを聞いていて来たのよとおっしゃってくださった方も3人ほど声をかけてくださったので、僕知らない人ばっかりだと思ってたので、メンバーさん以外はね、ものすごく嬉しかったですね。とにかくご参加いただけた方、全ての方にお礼を申し上げたいなと思っております。まあ、あとは現地でね協力いただけた方でね、ロサンゼルスでライフコーチをしている上野はじめさんって方がいらっしゃるんですが、彼が会場のセッティングとか受付とか、あとは登壇までしてくださってですね、もう右へ左と大活躍をしてくださったんですが、いらっしゃらなかったらこれできなかったので、やっぱり感謝だなと思っていますし、あとはカスタマーサポート側に回ってくれてですね、山口よし子さんってうちのコンサルタントの山口さんがずっとアレンジをしてくれたので、僕は安心して登壇だけに集中できたので、まあ、これまた、まあ、頭上がらないなというところで、ございますね。なんかうちの話になっちゃったということで、とにかく楽しかったという話です。で、なんですが、この後僕はですね、実は8日間ぐらいアメリカにいたんですね。で、何をしたかはまた来週からお話をしますが、皆さんが興味ありそうなことで言うとね、ザッポスです。靴の通販で有名な ザポスってご存知ですか？知ってなければググってみていただければ、でまた話しますけどね、有名なデリバリーハッピネスといってね、あのアマゾンが買収したくてしょうがなかったと呼ばれている超有名、靴の通販サイトでございますが、そのザッポスのオフィスツアーにですね、つまりザッポスの中をいろいろ見たり聞いたりできる場所があるんですが、でザッポス本社に行ってきました。だからラスベガスなんですよ。ということでザッポスに行った話は結構気づきがものすごいいっぱいあったので、これをですね来週のアメリカ渡航機でお話をしたいなと思います。もしくは本題にするかもしれません。商売やる方とやりたい方にはとても参考になるのでね、それは楽しみにしてくださればなというふうに思います。だから来週はもしかしたらメイントピックがザッポスへ行ってみたかもしれませんが、まあまあどういうふうにお客様を感動してもらってどういうふうに成長するかとかみたいなことも含めてですね、僕なりの視点でちょっと話をしていきたいなというふうに思いますね。はい、あとは僕の近況が最後ですね。まあ大したことはありませんが、あのねロサンゼルスのね帰国した日に家族が珍しくね空港まで迎えに来てくれたんです。迎えに来てくれたんでね、一緒にご飯食べて帰ったんですが、それはそれでありがたいなということなんですけど、その時ね結構ねランドセルを背負っている子供たちが飛行機からどんどん降りてくるわけですよ。僕と同じ飛行機の人も多くて、でなんでだろうと思ったらガテンが言ったんですけど、アメリカに住んでいるまあハーフとかダブルとかね国際結婚の子供たちも日本人ご夫婦のお子様も含めてですね、やっぱり日本の夏休みとアメリカの夏休みずれてるので、アメリカの夏休みが今始まってるじゃないですか。で帰ってきて日本の夏休みになるまで日本の小学校に入れるんですよね、記念とか経験のために。日本語の実践かもしれないけれども、そのためにですね張り切ってランドセルを背負ってリュックサックの代わりに背負って帰ってくるんだそうですね。だから結構なんか微笑ましくて見てましたけどね。ということで皆さん多分今一生懸命日本の学校に行ってね緊張してる子もいれば、去年も来たよなんて言ってる子たちもいるのかなと思ってちょっとニヤニヤして、見て、ましたけどね。そんな風なちょっとこう今の時期しか見れない風景が見れて、まずそれはそれで面白かったなというところで、だからねうちのねコンサルティングのメンバーさんも結構今帰国家族で帰国なさってる方、お母さんだけは連れてくる場合が多いけど帰国されてる方が多いのでね、また7月の中旬ぐらいに、サマー勉強会っつってまた内輪で、ちょっとビジネスの勉強会をするんですが、まあなことそれはそれで楽しみだなと思ってる今日この頃でございます。じゃあすいません、そろそろ喉も痛くなってきましたので今日は、これで終わりたいと思います。来週にはちょっと完治をさせてまた張り切ってお送りしたいと思います。それでは皆様今日もありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございます。
キャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく 日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。